長谷川先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週は脂質異常症とはどういうものかというところ、その血液検査の実際の数値はどういったところからという、まあ、詳しくお話を伺いましたけれども、いよいよ今週はその診断と治療についてということでよろしくお願いしたいと思います。
はい。脂質異常症の検査では身長や体重、腹囲、それから血圧を測定し全身状態を確認します。また血液検査による脂質の測定と動脈硬化の状態を調べる検査を行うことで、動脈硬化の状態を評価し治療が必要かを判定します。治療が必要な場合は治療を開始しますし、定期的に血液検査を行いながら動脈硬化が進んでないかを心電図検査や頸動脈エコー検査、脈波検査を行って定期的に見ていくことになります。
心電図や頸動脈エコー、脈波検査ということですが、こういったものを行えばどれぐらい動脈硬化が進んでいるのかというのが目に見えるものなんですか？
はい。
ですか。
特にですね、頸動脈エコーの検査は割と簡単に侵襲がなく見れる検査なので、エコー検査で動脈硬化がある方は全身に動脈硬化があるということが評価できるかと思います。
ではこういった検査によって状態が分かりました、さあ治療となった時に治療方法というのはどういうものがあるんですか？
はい。脂質異常症の治療は食事療法、運動療法、薬物療法の3つを主軸にして行います。
はい。
暴飲暴食や運動不足、不規則な生活など生活習慣が乱れている方はまずは生活習慣を見直して改善させることが大切で、実際これらの生活習慣を改善できると薬を使用しなくても脂質異常症が良くなることも珍しくありません。
では治療法の一つの柱、食事療法、これはどういった注意点があるんでしょうか？
はい。糖尿病や高血圧といった生活習慣病と同様に脂質異常症の食事療法でも食べ過ぎないこと、肥満を解消することが重要になります。余分なカロリー摂取は肝臓で中性脂肪の合成を増加させますし、コレステロールも上昇します。食事療法で最も大切なことはエネルギーを取りすぎない、食べ過ぎないようにして適切な体重を維持することです。体重がちょうどよく維持されているような食事量は脂質の改善につながります。食事の中身でも炭水化物、タンパク質、脂質を偏りなくバランスを考えて食べることが重要です。 LDL コレステロールを上げる食べ物の代表は飽和脂肪酸と呼ばれているもので、つまりはお肉類に含まれている脂肪です。肉類はタンパク質という重要な栄養素ではありますが、肉類だけではなく魚や豆類を摂取することも飽和脂肪酸を減らすのに有効な食事療法になります。その他にコレステロールを多く含む食品の代表は卵の黄身です。卵焼きや目玉焼きといった卵料理、マヨネーズのみならずケーキやシュークリームといったお菓子類にも卵の黄身がたくさん使われていますので注意が必要です。またご存知の方もいらっしゃるでしょうが、アメリカでは食べ物の中のコレステロール制限は設けられておりません。確かに食事からのコレステロールの吸収には個人差が大きく、食事から取ったコレステロール量と血液のコレステロール濃度の関係ははっきりしてません。実際には動物性脂肪の多い食品の制限とコレステロールの多い食品の制限は重複することが多いので、日本動脈硬化学会ではLDL コレステロールが高い人に対しては飽和脂肪酸の制限とともにコレステロールも取りすぎないように制限することを勧めています。 アメリカではトランス脂肪酸が動脈硬化を悪化させる食成分として重視されています。トランス脂肪酸は脂肪の量としてはそれほど多くなくても LDL コレステロールを増加させ心筋梗塞などを増やすと報告されています。日本では食品への表示義務がまだ整備されていませんが、ショートニングやマーガリンなどの多く含まれており、今後話題に上ることが増えてくると思います。また中性脂肪の高い方にはコレステロールの高い場合と同じく飽和脂肪酸の制限が有効ですし、糖質を摂りすぎない、果物を摂りすぎないことが大切です。果物には特に柑橘系の果物で動脈硬化を予防できるという報告もあるんですが、過剰に摂取すると中性脂肪の上昇につながります。また注意しなければならないのは、果糖を含む清涼飲料水や乳飲料、アイスクリームなどで好んで大量に摂る人が多いのですが、中性脂肪の上昇のみならず肥満やメタボリックシンドローム、糖尿病の発症にもつながります。もう一度まとめますと、脂質異常症の食事療法では適切な量のカロリー、エネルギーを摂取して食べ過ぎないこと、炭水化物やタンパク質、脂質を偏りなくバランスの良い食事をとること、脂質やコレステロールを多く含む食べ物を摂取しすぎないこと、中性脂肪の高い方では動物性脂肪の多い食品を控えることと糖質を摂りすぎないことが有効です。
ではお酒などアルコールについてはいかがでしょうか。
はい、お酒は中性脂肪を上昇させますので、中性脂肪が高い方にはできれば禁酒です。
お、
飲まれる場合でも1日ビール500ミリあるいは日本酒1合程度が推奨されます。さらに週に1日か2日は休肝日を作るようにしてください。
はい、さあそれでは3つの柱の2番目、運動療法、こちらはどうでしょうか。
はい、脂質は体のエネルギー源の一つなので、運動によりエネルギー消費量を増やすことで血液中の脂質の改善効果が期待できます。脂質異常症の改善に特に有効とされる運動は有酸素運動です。有酸素運動とは軽から中等度の負荷を継続的にかける運動のことで、十分な呼吸で酸素を取り込みながら運動を行うことで脂肪が燃焼されやすい運動のことを指します。有酸素運動の具体例は散歩やジョギングです。散歩でも速歩と呼ばれる早歩きをすることより効果が得られますし、水泳やエアロビクス、サイクリングなども有酸素運動になります。健康で問題なく運動ができる方には1日合計30分以上の運動を週3回以上行うことが勧められています。通勤に徒歩や自転車を利用することなどの工夫でもできる運動です。
はい、
余裕がありできる方であれば毎日運動を継続することが望まれます。また有酸素運動だけでなくレジスタンス運動と呼ばれる筋肉に負荷がかかる運動を併用すると非常に効果的と言われています。具体的にレジスタンス運動とはスクワットや腕立て伏せ、ダンベル体操などの運動のことで、筋肉に抵抗、レジスタンスをかける運動を繰り返し行う運動のことで、筋肉がつきやすい運動のことを指します。体力には個人差がありますので、特に高齢者の方や体力に自信のない方には椅子から立ち上がって座る動作を繰り返す椅子スクワットがよく行われます。また20センチくらいの高さのベンチステップ、踏み台昇降なども無理なく実行できるレジスタンス運動になります。こういった運動療法の効果として大きく改善するのは中性脂肪の低下と HDL コレステロールの上昇になります。
はい、運動を取り入れるとそういう意味では効果が大きいということですね。
はい、
さあではもう一つありましたよね、薬物療法、こちらはどうでしょう。はい、
脂質異常症の薬物療法は食事療法、運動療法のみで十分な改善が期待できない場合や、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患を発症した場合に検討されます。脂質異常症の薬物は種類がたくさんあり、コレステロールもしくは中性脂肪が高いのか、動脈硬化の進展の程度、動脈硬化のリスクを考えて治療薬が選択されます。脂質異常症の治療の中心となるのはスタチンと言われるタイプの薬剤です。このスタチンという薬は肝臓でコレステロールの合成を抑えることと、血液から肝臓に LDL コレステロールを取り込むことで LDL コレステロールを下げるお薬です。確実に脂質異常症が改善することに加えて、心筋梗塞や脳梗塞の発症を抑制する成果が世界各国から報告されていることから、脂質異常症の治療の第一選択として使用されています。他の薬剤と比べて決して副作用の頻度が高いわけではありませんが、たまに筋肉痛やしびれ、こむら返りといった筋肉症状の副作用が出ることがありますので、注意しなければなりません。
はい、まあ、3本の柱、食事療法、運動療法、薬物療法について伺いましたけれども、この3つというのは先生ずっと継続していかなければならないということでしょうか。
継続が大事になります。
ではその際の注意点というのは何かありますか。
はい、脂質異常症はそれ自体あんまり目に見える症状がなくて、また付き合いも長くなる病気です。治療意欲を維持するのが難しい病気かもしれません。しかし脂質異常症は治療されていない状態が続くと、確実に動脈硬化を悪化させ、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症を引き起こし、生活の質を大きく低下させ、命に関わる場合があります。脂質異常症は症状が出にくい病気ですが、これらの病気の発症を予防するために治療を継続することが大切になります。脂質異常症の治療中の方の中には、症状があまりないので薬を飲む必要性を感じないだとか、薬代が高い、定期的な通院が大変だ、薬物療法で脂質異常症が改善したため安心して中断してしまう方がいます。また以前ですが、健康に関する週刊誌や書籍で飲んではいけない薬といった特集で脂質異常症の薬が含まれていたことがあります。飲む必要がないと書いてあるのを信じて勝手に治療を中断したり、通院をやめてしまう方がいて大きな問題になったことがあります。勝手に中断するのは大変危険です。自分の飲んでいる薬の効果について疑問や不安を持つのは当然ですが、かかりつけの医師に相談して解決するようにしましょう。
はい、じゃあ勝手にやめないで、まずどうなんでしょうかということでお医者様に相談するということですね。
必要になります。
さあその他注意点とするといかがでしょう。
はい、脂質異常症と診断された患者様の中には、まれに家族性高コレステロール血症という病気が隠れている場合があるため注意が必要になります。この家族性高コレステロール血症という病気は、悪玉の LDL コレステロールの値が非常に高くなる体質を遺伝で受け継いでいるため、若い年齢で狭心症や心筋梗塞といった疾患を発症しやすいとされています。そのため早期診断と治療が極めて重要になります。この家族性高コレステロール血症は一般人口の200から500人に1人の頻度で認められるとされています。家族性高コレステロール血症の診断基準では、次の3つの基準のうち2つ以上の項目が当てはまれば診断されます。1つ目の基準が未治療時の LDL コレステロールの値が180以上、2つ目の基準が 手や肘、膝の皮膚に脂肪が沈着した黄色腫と呼ばれるものが認められる、もしくはアキレス腱が厚くなっていること。3つ目の基準が、血のつながった両親か祖父母が家族性高コレステロール血症と診断されている場合、あるいは比較的若い年齢で狭心症や心筋梗塞といった病気にかかられている場合、この3つの基準のうち2つ以上の基準が当てはまれば家族性高コレステロール血症と診断されます。この家族性高コレステロール血症と診断された場合の治療ですが、早期から厳格な治療が必要になってきます。食事療法や運動療法といった生活習慣の改善のみでは治療目標の達成は困難であり、強力な薬物治療が必要で、スタチンと呼ばれる第一選択の薬を使用できる最大量を使用して、さらに他の他剤の薬物併用を必要とすることが多いとされています。
ということは、家族性高コレステロール血症の方はもう早めにそれに気づいて治療に入った方がいいということなんですね。さあ、2週にわたっていろいろと伺ってきましたけれども、どうでしょう、最後に何かありますか。
はい、脂質異常症は自覚症状が現れにくい病気であり、治療の必要性を感じにくい病気ですが、治療を怠ると動脈硬化が確実に進行していき、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの原因になることが分かっています。これらの病気を発症すると生活の質が大きく下がりますし、命に関わることもあります。脂質異常症の検査を受けて、脂質異常症の診断がついた場合にはしっかりとした治療を受けて脂質をいい状態にしておくこと、治療を継続することが重要になります。もしもリスナーの皆様の中で治療を中断してしまっている方がおりましたら、もう一度医療機関を受診して脂質の状態を血液検査でチェックするようにしましょう。もしくは皆様の家族や周りの方で治療を中断されている方がおりましたら、血液検査でチェックするように進めてあげてください。
はい、長谷川豊先生にお話を伺いました。長谷川先生、駅伝のランナーみたいなこの締まったお体をなさってますけど、スポーツされてるんですか。やはりこう気をつけてらっしゃるのかなって最後にこうどうしてもお聞きしたかったんですが。
運動はなるべくするようにはしてます。
学生時代からこうスポーツとかなさってたんですか。
してましたね。
そうですか。継続していらっしゃるっていうのがね、長谷川先生こう伝わってまいりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。